日常に潜むエンタメニュースゆるためちゃん。この番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるとカジュアルにお届けする番組です。ポッドキャストや YouTube で配信しております。今回のトピックはおすすめポッドキャスト紹介ということで、時あさこ、メイリームーン、ダイアナ、エクストラバガンザさんがの3名でやっているこんな話がしたかったというポッドキャストをご紹介したいと思います。比較的最近、なんかここ1週間で見つけたような気がするんですが、もうすべての回を聞き終えてしまったので、以前ね、このおすすめポッドキャストを紹介してから結構間が空いてるんですが、その間にもう何個か決まったものは紹介したいなぁと思ってたんですが、間に、なんだっけ、オペラに行ったりとか、バスケに行ったりとかしてる間にね、新しいやつを聞き始めまして、もう聞き終わってしまったんですが、こんな話がしてみたかったということで、そちらをおすすめしたいと思います。まあ、どんな形で、この番組に出会ったかと言いますと、基本私がですね、Spotify をメインに、ポッドキャストを聞いておりまして、まあ、時々 Apple Podcast なんかで聞いたりとかもするんですけれども、まあその中で、Spotify で、まあ、ポッドキャストの画面に行ったのか、なんかの検索の画面に行ったのか忘れましたけれども、まあ、その画面に行ったら、ちょうど水色のアートワークが目に飛び込んできたんですね。で、個人的に水色が好きなものですから、まあそこで目を引いたっていうところと、なんか時あさこという字面に見覚えがあったのと、なんだか面白そうなメンバーだなということで、しかも随分とキャッチーな番組で、こんな話がしたかった。合ってるよね。ということで、ちょっと覗いてみたんですけれども、なんだろうな。1話っていうのか、なんていうの ?1 回分のタイトルがかなり面白そうだったので、おそらく一番話に聞い、最初に聞いたのは、老後の回、聞いた気がします。老後か、なんか幸せかどうのこうのっていうね。だいたい1トピックにつき4分割、5分割されてて、だいたい10分ぐらいの長さで、しかも音楽ありとなしバージョンがあるので、今何話分ぐらい、トピックで言うとそんなに10個もない気がするんですけれど、まあそれの基本的には音楽なしバージョンで聞きました。ものによっては何回も聞いてたりとか、よく寝る前に聞いちゃうんで、普通に聞いてたら、まあ再生済みとかっていうマークが出てくるんですけど、タイマーはかけるんですけど、時々そのタイマーかけたまま寝れなくて、もう一度ね、新しい回をセットして、タイマーをかけ忘れて、ただひたすらに、なんか垂れ流しになっちゃうっていう時があって、まあそういう時は、ただひたすら再生回数を回しているっていうだけになるんですけれども。で、そうしてしまうとどこまで聞いたかわからなくなってくるので、まあ下から順に聞いてみたっていうような感じなんですけど、まあどの回も比較的面白かったなっていうのと、時さんが東京出身で、名前が出てこなーい 星屑スキャットの方は沖縄出身で、エクストラ、下の名前しか出てこない。エクストラバガンズさんは大阪の方で。なんかその地方の話、東京、沖縄、大阪の話とかもしてて、今大阪に住んでるので、そういう話も面白かったりとか。あとね、時さんは、その歌手として私が好きだったジャンルで、なんか、アーティスト名を字面で見たことがあったんですが、そんなに曲は聞いたことなくって、 さっきSpotify でね、トキアサコって検索したら、This is トキアサコが出てきたので、ちょっと一通り視聴してみましたら、ギフトっていう資生堂のコマーシャルに使われてた曲は、唯一はっきりこの曲は知ってるなっていう曲でしたね。ぜひ聴いてみてください。それから、なんだろうな。なんていうのかな。なんていうのかな。女装家っていうのかな。の方たちを実際に東京の新宿二丁目とかで見たりとか、大阪の堂山で見たりとか、以前吉田凪でやってるかな、吉田凪さんっていうカメラマンの方がいらっしゃって、このポッドキャストでもなぜか凪さんの写真集は持ってないんだけど、凪さんのエッセイ本はおそらく全部持っているんじゃないかなっていうので、凪さんのまあ、写真展とかには行ったことがありまして、どんな方かっていうと、まあ、アフリカの何民族って言うんだっけな、伝統民族なんだろう、アフリカの人と黒人の方が好きなカメラマンの方で、なんだっけ、クレイジージャーニーとかに出て有名になった人なんですけど、まあ、コロナになってアフリカまで行けないっていうことで、ドラッグクイーンだ、ドラッグクイーンの人たちをモデルにして写真展をやってる時があって、まあ、その時にサイン会に行ったりしたんだけど、まあその時にもね、ドラッグクイーンの方がお客さんとして来てたりとか、何の話だとかで、まあ多少馴染みがあったりして、まあそんなに大した絡みはないんですけども、まあそういう方たちのお話って結構面白かったりとか、あとは YouTube とかでもたまに見たりするんですけども、意外と面白くて、好きで、たまになんか周期が合えばその辺の YouTube を見てたりとかすることがあったんですけど、まあ、最近はあんまりないかな。まあ、なんだろうな、お名前はなんとなく聞いたことあったりとか、あとはちょっと名前が飛んじゃう、前エクストラバガンザさんはなんでそっちばっかり覚えてるかっていうと、このポッドキャストの、ポッドキャスト上で一番初めにやってる話、実はこのポッドキャストの始まりは YouTube の方が先なので、 YouTube、 ポッドキャスト、 YouTube 展開っていうような感じでなってるんですけど、ポッドキャストの一番最初には防具の話をしてるんですが、まあその防具っていうダンスのジャンルがあるんですが、まあその中でなんだろう、チームみたいなのがあって、話がめちゃくちゃ飛ぶんですけど、まあ、日本のアイドルなのかな、アイドル、アウトデラックスとかにも出てきてた、ちょっと最近テレビ見てないんで、まだアウトデラックスがあるのかもよくわからないんですが、戦慄かなのさんが、防具っていうね、ジャンルのダンスを習いに行ってた先の先生が、ランディ・エクストラバガンザっていう方で、そのランディさんの、そのエクストラバガンザっていうグループ、なんかグループに入ると後ろにその名前がつくので、あ、この人も防具の人かなっていう感じで聞いてましたね、最初。でもさっき調べたらどうやら違うみたいでした。本当に何の話だって感じなんだけど。まあそんなようなメンバーの方たちが、なかなかニッチな話をしている番組で、すごく、特に老後の話とかなかなかしないじゃないですか。けど意外となんか私は性格上かなり未来のことを考えてしまうタイプのようで、なんだっけな。まあ占い的なものから、 何から、占い的なものから、なんだっけあれ、あの仮面舞踏会みたいな赤いメガネじゃないな、なんか仮面かぶってる占い師、ゲッターズか、ゲッターズ飯田さんの本とか、銀のなんだったっけな、銀のなんとかなんですけどそういうのだとか、あとは MBTI じゃなくて、日本じゃないな、あれはどこだろう、なんかそういうのでも未来思考とかそういうのが強かったりするんで、ギッターズさんの本では老人みたいなね書き方がされてて、思考が老人みたいなね、そんな感じのなんで、まあ確かにそんな気がしている。まあなんかだから、あのよくパソコンだったりとかスマートフォンだったりとか使う方かなとは思ってまして、まあ眼精疲労だったりとかなりやすい方なんですけども、まあそれでね、若年性の遠視なので、多分もう来てますん来てますんですけど来てるんですけど、あの遠視なのでね、老眼なんですけど、20代前半には来てるんですけど、なのでこの目を最大限守りながら人生を楽しむにはどうしたらいいのかなとか思って、江戸時代の人たちはどういうことをしてたのかなって、絶対パソコンとかスマホとかがない人たち、結局分からずじまいだったんですけど、今思えばなんだろうな、あ、それとは別のタイミングで、あの江戸時代のなんか文化を調べるタイミングがありまして、結局あのすごく一大イベントっていう時は歌舞伎であったりとか落語であったりとか、なんて言うんだっけな、東京だとオイランとかがいた、ちょっとまあでもそれは女遊びなのでなんか方向が違う感じはするんですけど、けど結局そんな感じで、まあ歌舞伎も行ったことあるし落語も行ったことあるし、なんか江戸時代に加えて現代の方が遊べる選択肢が増えてるだけだなとか思ったりとか、あと自然を見に行くとかね、お花見とかね、そういうのだったんですよ。お花見とかはね、確かにあんまり最近は行かなくなっちゃってるんですけど、そういうのをね、もっと自然を楽しむっていうのを大事にした方がいいのかなとか、っていうのは考えたことはありますが、皆さんいかがでしょうか話がない。まあ、なんだっけ、結局きっかけは、Spotify で見かけて、時さんの字面で見たことがあったし、星屑スキャットもなんとなく聞いたことがあるし、エクストラバガンザさんはその後ろのエクストラバガンザがボールのボールと引っかかって、あ、ダンスの人なのかなって思ったんだけど、結局時さんと星屑スキャットぐらいしか会ってなかったんだけど、まあ、話の中身が割と面白くて聞いてたっていう。で、聞き始めたら全部一気に聞いちゃって、しかもSpotify で2倍速だったりとかで聞いてるもので、あ、これ2倍にしてるとすぐ終わっちゃうなと思って 1.5 倍とかにして聞いてたんですけど、すぐ終わっちゃいましたね。悲しい。月1更新、月曜に更新されてるみたいなんですけど、なんか多分もう更新される前に見つけてから全部聞き終わっちゃったっていうような感じですね。ぜひぜひ皆さんも何か興味が老後の話と、なんか幸せ、あなたが感じる幸せはみたいなのと、東京大阪沖縄の違いと懐かしい味とか、 あと何があったかな、なんかそんなようなトピックを10分刻みで 4,5 本になってて、なんかお便りをベースにその内容をもとにそれが1回分として、なんだろう、4セット1回分みたいな感じで繰り広げられているんですけれども、もっとハイペースで出してほしいななんて思いながら聞き終えてしまったので、私が配信しているっていうような感じです。というわけでグダグダとご紹介させていただいたんですけれども、今回ご紹介したのはチェックしますね。切れちゃう。時あさこさん、メイリームーさん、ダイアナエクストラバガンザさんによるこんな話がしたかったです。 J ラボジャパンというところが配信してるようで、意外とラジオ局なのかなと思いきや会議室で収録されているっていう面白情報もあったりとか、イヤホンのプレゼントなんかもしているので、ぜひチェックしてみてください。というわけで今回のトピックはいかがだったでしょうか。急にね、紹介する予定をすべてすっ飛ばして一番最近ハマったポッドキャストをご紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。本当に最近出会う新しいポッドキャストへの出会い方って割とそんなのが多くてですね、あ、一個話すの忘れてるんだけど、その時あさこさんがなんだっけ、強めの韓国エクストラにもゲスト出てたんですよ。時さんがその K-POP もお好きということで、そこも結構がっつりフックとして引っかかってた気がします。というわけでこの辺の言い方が強くなりましたね、力がこもりました。時さんね、 CM ソングね、資生堂のなんか聞いたことあったんだけど、それだけ強烈に聞いたことがあって、以前もどこかで少しご紹介したかなと思うんですけど、アイラ・ミツキっていうアーティストがいて、パフュームとかがいて、エレクトロポップっていうジャンルが流行ってた、時代があるんですけど、おそらくその頃に時あさこっていう名前を見たような気がします。ただその頃ってそのアイラも英語だったし、パフュームも英語だし、バニラビーンズとか沢先生とかスイートバケーション、ジャックポップ、あとなんだっけな、デデマウスじゃなくてジャックポップ言ったな、跳ねてる感じのデフテックじゃなくて、おー、忘れちゃった、出てきそうで出てこない、なんかその辺のにいたような気がする。でもなんかさっき聞いてみると、ジャンル分けはよくわかんないんだけど、シティポップっぽい感じな気がしますが、どうなんでしょうか。そうそう、その前にね、深めのエクストラで時さんの名前が出てきて、聞いてたら、あれに出てた人じゃんっていう感じになりまして、でなんかその深めのエクストラを聞いてた時も、あー、アイラとかエレポップの人かなみたいな感じのイメージがあったんですけど、エレポップでもないような、そんなような、近藤夏子とかそんな感じかな、漢字4文字のだけか。うん、なんかそんな感じでちょっとアンテナに引っかかってきたっていうのと、ドラッグクイーンちょっとの人の話って面白いじゃないですか、そういうのと、エクストラバガンザがまた前かな、ダイアナさん、あと大阪出身ということとか、様々なフックが入ってきまして、見事に 釣り上げられたっていうような感じでした。あと最近のね、個人的近況報告をしますと、今日なんとね、すさまじい腹痛に襲われまして、なんか内臓が痙攣でもしてんのかなっていうぐらい、なんかボディーブローみたいなのをね、受けたような腹痛で、トイレに長いことこもっていたんですけれど、なんだろう、まあ、原因はある程度わかってるんですが、対処法が多分薬を飲むしかないんだけど、すごく汗が出てきて、暑くなってトイレでこもってるんだけど、一枚服を脱いでおーっとうずんくくまりながらも、特に何が出るわけでもなく、何回かトイレから出てを 2,3 回繰り返し、あ、まともになってきたかなと思ってトイレの個室から出て、手洗い場に今まで行ったけど、手洗い場でしゃがみ込んでて、他に来た人に心配されて、あったかいお茶を買ってきてもらって飲んで、なんとか回復してっていうので、多分人生 2,3 番目にひどいトイレ、なんだろう、腹痛とトイレの引きこもり具合でしたね。あんまり家でトイレにこもった思い出もないんだけど、出先で起こった腹痛トイレこもり総合2みたいな感じの謎の突発的腹痛でしたね。ちなみにトイレにこもったでしょう第1位は、数年前、いつかわかんないけど、コロナ明けだったのかコロナ前だったのか、コロナ前だったら数年前も3年前ぐらいがコロナかな、わかんないけど、夏の日に南港、大阪のね海遊館がある方にサントリーミュージアムっていう美術館があるので、そこに向かっていたら、まずね、その最寄り駅を出た時点で突発性難聴になってたんですよね。なんかたまに激しい運動とかをすると、おそらくなんか血管とかの通りが良くなって、空気がたくさん入り出して、知らないけどね、適当に言ってるけど、なんかたまに難聴になることがあったんですよ、ジムとか行ってるレッスン中とか。でもまあ夏の日にそんな別に走って遅刻しそうってわけでもなかったんだけど、なんか違う話が始まってるぞもっと巻いていこう。突発性難聴になって、なんか変な感じはしてたんですけど、サントリーミュージアムだったかな、まあ知らないけど、その海遊館のお土産コーナー、海遊館手前のなんかショッピングモールみたいなところに、木梨のりたけ店に行ったのはサントリーミュージアムに。で、それで行って帰ってきて、駅の方に戻ってきたら、あ、違うな。まずね、行くときに駅から出て、地下鉄の駅から上がって、地上に上がってきたら、突発性難聴がね、上がってくるエスカレーターの時点になったかもしれないけど、それでなんかもうおかしな感じだったんですよ。で、まあ、しばらくしてたら、おそらく治って、ミュージアムから出てきたら、今度は、めまいみたいなのがして、すごいな、はっきり覚えてるな。ちょっとクラクラするなって思ってたら、地下鉄の駅手前のショッピングモールみたいなところ に入ってから、なんか、急に、なんだろうな、頭が痛くなったのか、汗が出てきたのか、なんかトイレに行って、その時は腹痛だったかなんだか忘れちゃったけど。で、相当調子悪くなってトイレに引きこもってたのが、トイレに引きこもってたでしょ、第一位。で、結局その後タクシー、まあ一緒にね、友達がいたので、病院にタクシーで行ったら、その耳のやつはなんかたまになるけどなんだかよくわかんねえなって思ってたら、まあ突発性難聴だったっていうところと、で、なんだろう、病院に行った時にもたまたまその難聴になってたのと、なんで難聴かってわかったかっていうと、その先生の診断を受けてる時にすでになんか耳が聞こえなくなっちゃってて、それで、ちょっと聞こえにくいんですけど、みたいな話をしたら、多分突発性難聴だったのかな。プラス、脱水症状だったと思うんですけど、熱中症じゃなかったと思うから脱水症状。なんかね、カフェでなんかお茶を飲んでた気がするんだけど、なんか脱水症状だったと思う。に、熱中症じゃなかったと思うけどな。になってて、多分それが、トイレに引きこもってたでしょ、ナンバーワンだったんですけど、今日はね、それに匹敵するぐらいのトイレに引きこもってたでしょ。まずね、お腹が痛くなってきてトイレに行ったんですよ。で、戻ってきて、あ、やっぱまだダメだなと思って、もう一回トイレに行ったんですよ。で、もう一回多分机に戻ってきて、あ、トイレの中で、あ、もうちょっとでお昼なんだけど、ご飯食べてから薬飲みたいなと思ったんだけど、あー、ご飯を待ってると先に死んじゃうなーと思って、もう一回机に戻って薬を飲んで、もう一回トイレに行って、ちょっと座ってたら、なんか吐き気を催してきまして、多分ね、吐くほど何もそんなに胃には入ってなかったんだけど、なんかゲップみたいな汚い話で申し訳ないんですけど、でも吐くもんが多分ないんで、空気がなんか上がってくる感じで、おお、さっき薬飲んだのに、しかも薬がもうあれなんですよ、2錠分、1回分しかなかったんで、おお、吐き出すわけにはと思って飲んでたんです。ああ、なんとか飲み込んで、ああ、なんか、上でどんどん言ってるので、もしかしたら、うるさいのかもしれないですか。まあ、なんとか飲み込んで、もう出れるかなと思って、一回出たら、で、手洗い場のところまで行って、あ、出たけど、やっぱりきついかもと思って、しゃがみ込んでて、もう一回トイレの個室に戻って、で、なんとか戻っていったっていう感じだったんですね。結構トイレに戻って行ったり来たりしてましたね。で、一回その薬を飲みに席に戻ったタイミングで、難聴がまた来たんですね。ちょっと、これ以上なんか、普通にしてるとまた全然聞こえなくなりそうと思って。大体運動してる時になるのはよくあったんですけど、この、特に何にもしてない時になるのは大概いいことがないんだっていうので、なかなかいいことがない感じの腹痛だったんですが、薬が効いてきたのか、飲み終えたら、だいぶマシになりましたね。で、なんていうの？で、ご飯食べて、もう一回薬飲んだら、もうあとは普通でしたね。恐ろしいわ、人間の腹痛。というわけで、最近の近況はこんな感じでした。あ、告知しないといけない。これだけ謎の脈絡のない会話をして、最後にここはしっかりご紹介したいと思うんですが、あ、切れちゃう、電池がなくなってしまうのですが、最後にご紹介しないといけないところがですね、 なんと11月25日26日開催決定、ポッドキャストアートイベントジャケ劇が、いよいよ明日から開催されます。ちょうどね、搬入とかをしてたりとか、前夜祭ということで、X、Twitter では盛り上がってるみたいなんですけれども、ちょうど明日の11月25日、やっと、ドットコムスペース東京にて、11時オープン、カフェ営業。あれ？結構遅くにはあれなんですね。18時半からトークライブに入場。19時から19時半メインビジュアル開発プロセス大公開。19時半から20時15分ファッションの最前線。おしゃれなデザインの開発術。そして20時15分から21時15分。第一線のイラストレーター中村祐介氏と考えるサブスク時代のジャケットデザインということで。ジャケ劇トークライブも、行われます。MC は DJ 石川さん、フロムムシャラジということで、ぜひ関東圏の皆さんは楽しんで来ていただければなと思いますし、まあ遠くから行かれる方ももちろんいらっしゃるかなと思うんですが、私の分までぜひ楽しんで来ていただけたらなと思います。私は勉強を頑張ります。はい。一日3レポート。頑張って書きたいと思います。泣きながら書きます。はい。というわけで、このポッドキャスト、この番組は、毎週末1回更新を目安に、年間50本の更新を目標としております。Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、YouTube などで、公開しております。ぜひね、お聞きのアプリでフォローいただけると嬉しいです。感想は X のシャープ、ハッシュタグ、ゆるためちゃん、ゆるはひらがな、ためはカタカナ、ちゃんはひらがな。もしくは概要欄に貼っている、Google フォームより感想なども送っていただけるとありがたいです。はい。というわけで、Discord もやってるのでよかったら気になる方は、ぜひね、チェックしてみていただければと思います。というわけで、ジャケ劇明日から始まるよということで、トークライブオンラインでもやってくれたらちょっと聞けたのになって思うんだけど、 もしあったなら見逃しているし、もしね、そう、中村さんはオンラインで参加してるのに全国各地にいる人もオンラインで聞けたらよかったなと思うんですが、さすがに難しいのかな。ちょっとポッドキャストになってくれたりしたりなんかしたら嬉しかったんだけれども、アーカイブはないみたいっていう風にどっかでチラッと見た気がするので、ぜひね、行かれる方は楽しんで来ていただければなと思います。そう、この告知をしっかりせねばと思って、もう明日なんで、明日っていうかもう25日になっちゃってるんですが、最後の日だけでもタイトルと月っていうか曜日をしっかり、告知したかな、したかったなっていうのも踏まえて、本日もう朝になる頃に皆さん気づくのか気づかないのかのレベルだと思うんですけど、はい、収録させていただきました。というわけでまた次回お会いしましょう。ゲリーでした。なんだっけ、あ、いつも英語は嘘でしょ。なんだっけ、ハバナイスで、違う。なんだっけ、 See you next time. 違う。Don't waste your time. Bye.